長代ライフソーワンダフル、続いて長代パーソンのコーナーです。ここでは長代町に暮らす魅力的な人をご紹介します。今週はリカちゃんが出かけてきてくれました。今回どなたにお会いしてきましたか？
はい、以前ですねこの番組に取材以来のメッセージが届きました。
はい、
平和コンサート in 長代ジネス弦楽アンサンブルの皆さんを取材してきました。
はい、メッセージを送ってくださったのは、小学4年生のラジオネームリリコさんでしたよね。
はい、
メンバーなんですね。実は
そうなんです。
うん、
この平和コンサート in 長代ジネス弦楽アンサンブルというのはですね、
はい、
弦楽ということなので、
うん、
バイオリンとチェロで構成されているんです。
なるほど。
そして幼稚園から中学生の子どもたちによる楽団で結成して今年で4年目になります。
あ、幼稚園から中学生までって本当幅広いんですね。
はい、そうなんです。
うん、
現在は25名で練習に励んでいるそうです。
そうですか。
はい、そして今度の日曜日3月3日には第3回スプリングコンサートを控えていて、
うん、
現在もう練習中だという。
そうですか。じゃあその練習中にお話を伺いに行ってきたという
わけ
ですね。
はい、そうです。それでは平和コンサート in 長代ジネス弦楽アンサンブルの皆さんに音楽の楽しさやコンサートに向けての意気込みなどをインタビューしてきましたので、こちらをどうぞ。今日は平和コンサート in 長代ジネス弦楽アンサンブルの西川先生とそのお子さんたちにお話を伺います。まずは西川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この平和コンサート in 長代ジネス弦楽アンサンブルには幼稚園から中学生の年齢の生徒たちがたくさんいらっしゃいますけれども、もともとはどういったきっかけで皆さん集まられたんですか？
毎年夏に平和を長代から発信しようということで平和コンサートをやってるわけで、この後平和を受け継いでくれる人たちが欲しいと、そしてまた平和コンサートを支えてくれる、そういうメンバーの育成をする必要があるんじゃないかというので、ジュネス弦楽アンサンブルっていうのができたわけですね。
今日実際に練習を見せていただいて、お子さんたちが年齢に関係なくとても仲がいいなと思ったんですけれども、西川先生から見てお子さんの雰囲気や様子はどうですか？
雰囲気はですね、非常にいいと思ってるんですよね。新しい子供たち の面倒を見てくれたり、それから早く来て練習場の準備をしてくれたり、なかなかうまくやってる、感心してます。はい、
西川先生はその生徒さんの様子などをずっと見てきていると思うんですけれども、その中で音や音楽などの西川先生が思う魅力というのはどのようなところですか？
うん、子供が作り出す音楽っていうのの良さって言いますかね、弾いてる子供たちは色合いで言えば純真で真っ白じゃないかなという気がするんですよ。しかし一生懸命なって楽器に取り組んで、で作り出す音は私は青色だと思ってるんですよね。透き通ったすっきりした単純な中でもこう何か魅力がある、青くてどこまでも手が届かないような、そんな音楽を作るような気がしてるんです。
大人の方が演奏する音楽とはまた別の魅力が、音楽を通してアンサンブルでは皆さんが一緒に演奏するということですけれども、その一緒に演奏するというアンサンブルの魅力というのはどの点だと思いますか？
ですね、一人がずっこけたらもうダメなんですよね、音楽成り立たない。だから一人一人はものすごく重圧がかかるっていうのと責任を感じるわけです。この子供たちは音楽をすることで責任感っていうようなものをいつの間にか体得していくというところにもいいものがあるんじゃないかなと思っています。そしていわゆるピタッと一致したその息の合った演奏をそこで体現できるのは、もう私は素晴らしいことだと思っています。
それでは平和コンサート in 長代ジネス弦楽アンサンブルのお子さんたちにお話を伺いたいと思います。 いつ頃からバイオリンを始めたんですか？
去年の9月から。
実際に練習をやってみてどうですか？
西川先生が一応いろいろ面白いことに、風邪をひかないためには咳をとったりいるとかそんなことを言うから面白いです。
では今後の目標を教えてください。
今後の目標ね、演奏会ではデートがあるからそれも頑張っていきたいです。
こんにちは。
こんにちは。
今何年生ですか？
今は6年生です。3年生の頃から始めて4年目になります。
楽器を演奏してみて楽しいなと思う時はどんな時ですか？
弾けなかった曲が弾けるようになった時です。
これから頑張りたいことを教えてください。
今までコンサートとかで人前に出るとなかなか喋れなかったりちゃんと弾けなかったりするので、それを堂々と弾けるように頑張りたいです。
こんにちは。
こんにちは。
今は何年生ですか？
中2です。
実際に練習をやってみてどういった時が一番楽しいなと思いますか？
みんながバーって綺麗にハマった時です。
周りのお友達とはどのように過ごしていますか？
同じぐらいの学年の子が少ないので、ちっちゃい子とこしょこしょし合ったり追いかけ回ったりして楽しみます。
今後も楽器は続けていきたいと思いますか？
はい。忙しい中でも少しずつ練習して、大人になった時に趣味としてバイオリンを楽しめるように頑張りたいです。
では西川先生、お子さんたちからは目標やコンサートを頑張りたいという声がありましたけれども、3月3日にあります第3回スプリングコンサート、西川先生自身はどのようなコンサートにしたいなと思われますか？
そうですね、ずっと一貫して言うてきておることは世界平和で、言ったらもうちょっと大盤になりますけれども、隣の人を愛することとか理解すること、協調して大勢で一つの音楽を作るとか、そういう共同作業の美しさですね、そういうものが当日発揮されればいいんじゃなかろうかと思っております。はい。
では最後に平和コンサート in 長代ジュネス弦楽アンサンブルの皆さんで、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
3月3日楽しい音楽会が長代町の文化ホールで行われます。ぜひ聞きに来てください。
せーの、
待ってます。
いい顔で答えてくださったんだろうなっていうのが、はい、すごく目に浮かぶ子供たちがまた可愛いですね。
はい、とても雰囲気がいいなと私も実際に取材に行って思ったんですけれども、うん、やはり練習中はすごくしっかり真面目に練習をしてるんですけれども、うんうん、休み時間になった途端におしゃべりしたり、うん、追いかけっこしたりですね
なんかもうみんながファミリーみたいな感じなのかもしれないですね。
仲間にもなりライバルにもなる、とてもいい関係だなと思いました。
うん、私も小学校の頃に弦楽じゃなくて吹奏楽でトロンボーンやってたんですけど、はい、やっぱり一人一人の練習っていうのはもしかしたら地味かもしれないんですけど、みんなで音を合わせた時のあの感動っていうのは、先生も子どもたちもおっしゃってましたけど、本当に宝物で素晴らしいなって思います。
なんかこう全身で感じれるっていうところがやっぱり魅力だなと思います。
なんかゾクッと鳥肌が立つ感動というか、そういうのがあるんですよね。音楽ってすごいですね。
はい、
西川先生がまた素敵な感性ですね。子どもたちの出す音は青色だって。
はい、もうこちらも聞いてても本当に
惚れ惚れしてしまいます、はい、本当にね、素敵な先生、
はい、西川先生はですね、長代町をオーケストラの街にしたいとおっしゃってまして。
長代町を？
はい、
すごい。
やはりこう同窓会などで集まった時に演奏や合奏をして、オーケストラのために長代町に戻りたいって言いますか
なるほどね。
音楽で街をあふれることによって希望に満ちた明るい未来になるんじゃないかと。そしてみんなが長代町で生きててよかったと思ってくれるのが夢だとおっしゃってました。
すごいですね。音楽が人とそして時をつなぐということですね。
音楽ってやっぱりこう友達はもちろんですけれども、親子や家族で 楽しめる、いくつになっても誰とでも楽しめるってところが素敵だなと思いました。
本当ですね、はい、いやでも本当コンサート応援したいですね。
はい、そうですね、
うん、
第3回スプリングコンサートは今度の日曜日3月3日午後1時30分会場で、午後2時に開演となります。場所は長与町民文化ホールの大ホールとなっています。合奏や二重奏、三重奏、小さな編成の曲などいろいろあります。そして崖の上のポニョ、井上陽水さんの少年時代など曲種も幅広く行うそうです。入場は無料で全席自由になっております。
はい、ぜひ皆さん楽しいコンサートになると西川先生もおっしゃってますので、
はい、
お出かけになってください。
はい、よろしくお願いします。
はい、以上今週の長与パーソンでした。
では曲をお届けします。平和への思いも込めて当日も演奏されます。東日本大震災復興支援ソング、花は咲くプロジェクトで花は咲く。